主はこう言われます。災いに続く災いが来る、終わりが来る、終わりが来る、終わりの時がお前のために熟す。今や見よ、その時が来る。その日、バビロニア帝国によって国を滅ぼされ、捕囚状態にあったユダの長老たちは一つところに集まり、神妙な面持ちで一人の預言者を見つめていました。ユダの長老たちの前に座するその預言者はエゼキエル。神の声を聞くものであり、またその神の声を代弁するものでありました。ユダの民たちはエゼキエルに神の声が望むのを待っていました。なぜなら彼らには知らなければならないことがあったからです。それはなぜ繁栄を続けてきたユダ王国が一瞬にしてバビロニア帝国の侵略を許し崩壊してしまったのか。なぜ女も子供も老人も含めて大勢の者たちが悲惨な死を遂げなければならなかったのか。そしてもう一つ重要なことがありました。それはなぜ国が崩壊し多くの人たちが殺されていく中で自分たちは生き残ったのかということでありました。何か特別な意味があるのか、それともそれは単なる偶然に過ぎないのか。すると長老たちの見ている目の前で預言者エゼキエルの上に神の御手が臨み、エゼキエルは幻の世界に入っていきます。そしてすべての真実が明らかにされるのでした。エゼキエル書第8章1節から3節までをお読みいたします。エゼキエル書第8章1節から3節。第6年の6月5日のことである。私は自分の家に座っており、ユダの長老たちが私の前に座っていた。その時主なる神の御手が私の上に下った。私が見ていると人のありさまのような姿があるではないか。その腰のように見えるところから下は火であり、腰から上は琥珀金の輝きのように高貴に満ちたありさまをしていた。彼が手の形をしたものを差し伸べて私の髪の毛の房をつかむと、霊は私を地と天の間に引き上げ、神の幻のうちに私をエルサレムへと運び、北に面する内側の門の入り口に連れて行った。そこには激怒を起こさせる像が納められていた。エゼキエルの前に突如人のような姿をした何かが現れます。腰から下は火でした。そして体は琥珀金のように輝いていました。すると、その突如現れた人のようなものからこの手が伸びてきて、そしてエゼキエルの髪の房にこう触れました。すると立ちどころにエゼキエルを バビロニア帝国によって滅ぼされる前のエルサレムに連れて行ったのです。つまり時間を遡って過去の世界を見せられたわけです。気がつくとエゼキエル自身何度も通ったことがあったであろう北の門の入り口のところに立っていました。そしてそこに神を激怒させる偶像が収められているのを見せられました。その後ずっとこの8章を読んでいきますとね、エルサレムの至るところで行われている忌まわしいことを次々に見せられていきます。人知れず闇の中で行われている偶像礼拝もあれば、神殿の庭で、聖女の庭で公然と太陽の神を拝んでいる人々もいました。そしてエルサレムで行われていた数々のこの忌まわしいことを見せられた後にエゼキエルはこう尋ねられます。8章17節、彼は私に言った。人の子よ、見たか。ユダの家がここで数々の忌まわしいことを行っているのは些細なことであろうか。彼らはこの地を不法で満たした。人の子よ、見たかと言います。このエルサレムの町において一体どんなことが行われているのか、見たか。神を悲しませることが行われているのを見たか。神を激怒させるようなことを行われているのを見たか。こう尋ねるわけです。そしてこう続けます。それは些細なことであろうか。私はこの些細なことであろうかという言葉が胸に迫ってなりません。私たちはこれぐらい些細なことだろうと、いつの間にか罪に対して妥協した生活を送ってはいないでしょうか。しかし神はいかなる罪に対しても決して些細とは思っておられないということがここにはっきりと述べられているのではないでしょうか。以前アメリカに住んでいる日本人夫婦、若い夫婦が、逮捕されてしまうという事件が、ニュースで報道されていました。その逮捕理由は何かというと、小さな子供をスーパーの駐車場に置き去りにした、車の中に置き去りにしたというものでした。まあ、この夫婦は、子供を連れて車で、近くのスーパーに買い物に行ったわけです。ところが子供は車の中で寝込んでしまいました。すると、寝てしまった子供を起こすのはかわいそうだと、車に寝かせたまま、じゃあさっさと買い物を済ませてしまおうということで、車にはロックをかけて、そしてスーパーに買い物に行ったわけです。ところが行っている間に子供が目覚めてしまったんですね。そして辺りをキョロキョロすると、お父さんもお母さんもいないということで急に不安になってわーっと泣き出したわけです。それをたまたまそこを通りかかったアメリカ人が見つけて、なんとひどいことをする親がいるものかと警察に通報したわけです。そしてそれを知らない親は、日本人夫婦は戻ってきたときにそこに、警察やたくさんの人だかりがいて、そしてその場で現行犯逮捕です。アメリカでは車のみならず家の中にも子供を一人で置いてどっかに出かけてはいけないわけです。日本ではそのように捕まるということはないでしょう。でも小さな子供を車の中に置いていくというのは多くの危険が潜んでいますよね。例えば 車の中に置いていった子供を誘拐されてしまうという事件も起きています。また夏の炎天下の中、車中に置いていかれた子供、知らずうちにそのエアコンのスイッチを切ってしまって、みるみるうちに車の温度が上がっていって、その中で脱水症状を起こして死んでしまうという時間も後を絶ちません。よくパチンコに連れて行って車の中に子供を寝かせたまま死なせてしまうというのはありますよね。まあ、日本でも今それは厳しく問われるようになっていますけど、ちょっとぐらいいいじゃないか、これぐらい些細なことではないか、そう思ったことが逮捕されてしまったり、大変な事故を引き起こして初めて些細なことではなかったのだと気づかされるということが、まあ私たちもあるかもしれません。これと同様の過ちを私たちは神に対しても犯しているかもしれないということなんです。特に主がここで些細なことであろうかと言われたのは、主に偶像崇拝、偶像礼拝でした。これは天地創造の神以外を神として拝む行為のみならず、神以外のものに頼って生きることすべてが含まれます。そのような人は、それが神の御前にどのように映っているのかということを今日知る必要があるわけです。人の子よ見たかと主は言われます。私たちは世の中で行われていることをしっかりと見つめなければなりません。その中で一体何が行われているのか、それは神を喜ばせることなのか、それとも神を悲しませることなのか。いや、世の中だけではありません。この私たちの教会の中で何が行われているのか、さらには自分自身毎日何をしているのか、それを見つめなければならないんです。人の子よ見たか、見えているのか。そう主は今日私たちにも尋ねているわけです。そして主なる神の教えに反するような行為に対しては、主は静かに、しかし心の奥底まで響くような声でこう言われるのです。それは些細なことであろうか。つまり些細なことではないということです。私たちが行う忌まわしい行為を神は何一つとして些細なこととは見ておられないということです。このような行為は神を私から遠ざけることになります。エゼキエル書の8章の6節にこう書いてあります。彼は私に言った、人の子よ、イスラエルの人々が私を聖女から遠ざけるために行っている甚だ忌まわしいことを見るか。しかしあなたはさらに甚だしく忌まわしいことを見る。ここに、まあ、偶像崇拝をはじめ邪悪で忌まわしいことを行うということは私を聖女から遠ざけることだって書いてある。また別の箇所にはイスラエルの人々は聖女に背を向けてこれらのことを行っているって書いてある。つまり私たち自身も神に背を向けて、神様自身も聖女におられなくなってしまうような、そういうことなのだよっていうわけです。だからそれは些細なことだろうか。神様が私たちから離れてしまってはそこには救いはありえないからです。私たちの行っている行為が神を悲しませ、そして遠ざけているのかもしれないのだということを私たちはもっと真剣に考える必要がある。 ということです。神以外のものに頼って生きることは、まあ、神様以外のものに頼っているかなということはどうしたら分かりますか。まあ私たち自分の心を問いかけてみれば分かります。神様以外のものに頼っていく人の心の中には平安がありません。この世のものに頼ろうと思えば頼ろうとするほど不安になります。それで分かります。しかし神様に全的に委ねていくときに不安は一切ありません。そういうものです。神以外のものに頼って生きるということは神を無視することと同じです。神はすぐそばにおられて私たちをいつも守り救おうとしておられるのに、その神様に背を向けてこの世のものにすがって生きるということはまるで神などいないかのように生きるのと同じなんですよね。神が私たちを救うために何をしてくださったのかということを私たちは見つめなければならないのだろうと思います。神様が私たちをいかに愛してくださり私たちを救うために何をしてくださったのかということを見つめるときに、神を無視するいかなる行為も決して些細なことではないのだということを痛いほど私たちは気づかされるに違いありません。今回教師研修会に参加しまして、そしてそこの朝夕の礼拝で、この7月に6月でしたっけ5月でしたっけ、来てくださった本先生、もういつ来たか忘れてしまいましたけど6月に来られましたよね、その本先生が再び、来てくださって、再会することになりました。奥さん元気ですかって聞いたら、足ギブスをはめてこの教会に来ましたけど今入院してますと、相当複雑骨折をされたみたいで、もう韓国に帰って即入院、衛生病院に、韓国の衛生病院に入院してて、そして8月に退院する予定ですってこう言ってましたけどね。今回教師研修会に呼ばれてまた韓国から来るときにも奥さんはもう本当にね、何話すのってね、もうご主人が何を話すのか気になって仕方がないんですね。何人ぐらい来ているのって、そしたら多分200人ぐらいかなって先生答えたらしくて、それぐらいいたんでしょうかね。そしたら奥さんにしてみたら50人ぐらいの集まりに呼ばれていくのかなと思ったら200人って聞いたのでびっくりしたらしくて、それで一体何話すのって。でも本先生の話すメッセージはいつも同じでね、イエス・キリストの十字架しかないわけです。十字架を語ってくるわけですよね。その中で、2日目の3日目の朝だったかな、一つビデオを見せてくださいました。このビデオは私も実はに知っているビデオでしたので、いつか皆さんにも見せようと思います。クリスマスあたりに見せるといいのかなと思ってるんですけど、そのビデオを通して父なる神の愛ということをこうご紹介してくださったんですね。でこれはチェコのプラハで実際に起きた、父と子の物語、それを映画に、短編映画にしたもの、30分ぐらいの短編映画を、今 YouTube なんかで18分とか9分とかいろいろ縮めたものがこう 見ることができるんですけど、いつか見せますね、それは実話だなんだそうですけど、父一人、子一人の二人で生活していました。お母さんがどういうわけだいないんですね。そして子供はそうだな、小学校の低学年ぐらいでしょうか、すごい可愛い男の子で、そしてもうお父さんと本当に二人きりの生活だったんです。このお父さんは鉄道員でした。湖に架かる可動橋をこう上げ下げする、操作するのがこのお父さんの仕事でした。船が通るときは橋を上げます。列車が通るときはまた橋を下ろします。こういう仕事ですね。で、橋が上がっているときは信号が赤になって、そこで、列車が止まることになっていたんです。ところがある日列車が信号を見落としてしまったんですね。そしてその信号を無視して入ってきたんです。 橋は上がっています。向こうから船がポッポッポッポッポッポッとこう来るわけです。で橋が上がっているのに気づかないで、突っ込んでくる、その電車が向こうから突っ込んでくるのを息子がいち早く、その小学校の小さな男の子がいち早く見つけるんです。それでお父さんお父さん大変だよって叫ぶんだけど、お父さん気づかない。自分で何とかしようと思っているうちに橋の中に落っこっちゃうんですね。そしてその落っこっていく姿をお父さんが見つけるんです。あっって思うんですね。でもパッと目線を変えたときに、向こうから列車がどんどんどんどん迫ってくるのが見えたんです。橋を下ろさなければならない、橋を下ろさなければ大事故が起こる。でも橋の下に息子が落ちてしまったので、今橋を下ろすと息子は橋の下敷きになってしまうんです。息子を助けるのか、それともこの列車に乗った何十人何百人という人たちを助けるのか、一刻の猶予もないんです。決断しなければならないんです。お父さんはもううろうろうろうろしながら、そして橋を下ろすんです。もう狂ったように泣きながら橋を下ろしたんです。そしてその橋の上を列車が通り過ぎていきました。列車の中には何にも知らない人たちが乗っています。お酒を飲んで浮かれている人もいれば、お酒に興じている人もいれば、眠りこけている人もいれば、麻薬に溺れている人もいました。今何が起きているのか全く知らずに、その小さな男の子を踏みつけ、そしてそこを踏み越えていきました。この小さな男の子の命によって自分たちが助かったのだなど誰一人知ることなく通り過ぎていきました。このお父さんは本当に気が狂ったように泣き叫びました。一人の女性が車窓からこう外を眺めていたときに、偶然このお父さんを見るんです。泣き崩れている、うわーって泣いているわけです。そして電車を見つめている。そのお父さんの姿を見たときに、なんで泣いているんだろう、このお父さんはなぜ泣いているんだろうって思うわけです。彼女は麻薬中毒患者でした。電車の中で麻薬をしようとしてた。しかしこの泣き崩れているお父さんの姿を見たときに、伸びていた麻薬に伸びていたその手が止まります。何かが引っかかった。この泣き崩れているお父さんの顔を見たときに何かが引っかかったんですね。それから数年後、このお母さんはすっかり麻薬から立ち直って、そして今では小さな男の子のお母さんになってる。そんなある日、この子供を犠牲にしたお父さんは今でも鉄道員として働いているんですが、小さな男の子を抱えたその元麻薬患者だったお母さん、駅ですれ違うんですね。お互いにお互いのことは知りません、覚えてません。お父さんは全然知らない。でもその男の子を見てにっこり微笑む、このお母さんも鉄道員を見てにっこり微笑む。まあそんなところで終わるんです。数年の後、まあ、お父さんも息子を失ったその悲しみから立ち直って、そしてこの息子の命によって大勢の命が救われたのだと、さらに新しい命も生まれているのだろうということを思って、お父さんは慰めを得たんです。この実話をもとにした映画は父なる神の愛を伝えるために作られたと言われています。父なる神もまさに橋を下ろしたんです。 一人子イエス・キリストを犠牲にしてこの世を救ってくださったんです。私たちは一人子イエス・キリストを踏み越えて救われたんです。キリストご自身、私たちが神に立ち返るための神とこの世の架け橋、まさに橋になってくださったんです。狂ったように泣き叫ぶ父親の痛みと悲しみ、それはまさに父なる神の痛みと悲しみなんです。この動画を見たある日本人が、このような動画をどうして作るのかな、かわいそうで見てられないという感想を、述べているのを見つけました。その気持ちはよくわかります。しかし私たちは父なる神がこの世を救うために何をしてくださったのかということを見つめなければならないんです。その父なる神の痛みと悲しみを感じなければならないんです。その時初めて私たちが犯す罪に些細なものなど何もないのだということに気づくんです。まるで何も知らずに列車に乗っていた人々のように、神の痛みと悲しみによって捧げられた御子の命を無視するということがどれほど深く神を悲しませることなのかを私たちは悟るのです。そしてこの父なる神の痛みと悲しみはやがて私たちの痛みと悲しみになるのです。その時あなたの額に神の印が押されます。どういう人に神の印が押されるのかという話を今日しているわけです。長かったですけど、ここに来ました。神の痛みと悲しみ、多くの世の中で行われている罪を見たときに、いや世の中だけではない、この教会で、そして私たち自身の中に神を悲しませる、神でないものを神であるかのように頼って生きている、そういうものを見つけたときに、神は泣いておられる、神の痛みと悲しみが自分の中の痛みと悲しみになるときに、実は神の印が押されていく。エゼキエル9章の最初に聖書朗読していただいたところにそのことが書いてあります。もう一度読みましょうか。エゼキエル第9章の1節から6節までです。はい。彼は大声で私の耳に語った。この都を罰する者たちよ、おのおの破壊する道具を手にして近寄れ。すると北に面する上の門に通ずる道から6人の男がそれぞれ突き崩す道具を手にしてやってくるではないか。そのうちの一人は雨布をまとい、腰に初期の筆入れをつけていた。彼らはやってくると聖堂の祭壇の傍らに立った。するとケルビムの上にとどまっていたイスラエルの神の栄光はそこから登って神殿の敷居の方に向かい、雨布をまとい腰に初期の筆入れをつけた者に呼びかけた。主は彼に言われた。都の中、エルサレムの中をめぐり その中で行われているあらゆる忌まわしいことのゆえに、嘆き悲しんでいる者の額に印をつけよ。また他の者たちに言っておられるのが私の耳に入った。彼の後ろについて都の中をめぐれ、打て、慈しみの目を注いではならない、憐れみをかけてはならない。老人も若者も乙女も子供も人妻も殺して滅ぼし尽くさなければならない。しかしあの印のある者に近づいてはならない。さあ私の神殿から始めよ。彼らは神殿の前にいた長老たちから始めた。まあ、ユダ王国はバビロニア帝国によって滅ぼされましたけれど、しかしその背後におられたのは神であり、神の御使いたちがバビロニア帝国を通してこのユダを滅ぼしていったということがここに書かれてあるわけです。しかしその時すべての人が滅ぼし尽くされたのではなくて、生き残った者たちもいました。その生き残った者たちは運がいいので生き残ったのではない、そうではなくて、その額に神の印が押されて滅ぼされないように守られたから生き残った。神の印が印となって滅びの天使たちがその前を素通りしていったわけです。ではどういう人たちの額に神の印を押されたのか、このことを知ることは、これから神の印が押されて最終的な神の裁きが始まろうとしているこの時に、この神の裁きから守られ、どういう人が神の印を受けるのかということを知る手がかりになるであろうと思います。御言葉が語るのは単純なことでした。それはあらゆる忌まわしいことのゆえに嘆き悲しんでいる者たち、その者たちの額に神の印が押されたということでした。あらゆる忌まわしいことのゆえに嘆き悲しんでいる者たちというのは、先ほどから述べている神の痛みと悲しみを自分の痛みと悲しみとして感じることのできる者たちです。神の思いと私の思いが一致している者たちです。大勢の人たちが自分が犯す一つ一つの忌まわしい行為を些細なことだと思って気にも留めない、その横で我が子を犠牲にして狂ったように泣き叫びながら大勢の命を救ったあの父親のように、父なる神がそこに立っておられるのだということ、それが分かる人、それは罪を見て些細なことだとは思うことができず、激しい痛みと悲しみに襲われるんです。その痛みと悲しみはまさに神の痛みと悲しみなんです。我が子を犠牲にした父の痛みと悲しみなんです。そしてそのような痛みと悲しみを感じる者たちに神の印が押されるんです。皆さんどう感じますか？何か素晴らしい働きをしたとか、別に罪を犯さないと言ってるわけじゃないんです。言われているのは、罪を犯してしまったとしても、その罪を見つめて嘆き悲しむ、そのような人たちに神の印が押されるって書いてあるんです。この違いを知ることは重要です。皆さんは例えばニュースをつけて、そこで報道されている忌まわしい出来事見聞きしたときに何を感じるでしょうか。あるいは何も感じないでしょうか。 あるいは自分自身が犯してしまう罪を見て、まあ仕方がないよって思うでしょうか。それとも自分自身が犯してしまう罪を見て嘆き悲しむでしょうか。ここが神の意が押されるものとそうでないものの分かれ目になっていきます。ある女性が突然会社を辞めて、そして修道院に入るという決心をしました。で、どうして突然そのようなことを思ったのかという理由を、尋ねると、こう彼女は答えました。世の中にはあまりにも悲しむべきことが多すぎます。私は世を憂いで、そのために祈るために修道院に入りますと言われたんです。我々はカトリックの信、そのようなことはちょっと分かりませんけれども、でもこの彼女の決心に驚かされました。この世の中で行われている罪、悲しむべきこと、ひどい出来事を自分のこととして悲しみ、そしてそのことを祈るために全てを捨てて修道士になるって、修道なんていうのかな、修道院に入るって、すごい人だなって思いました。例えば教会で祈祷会を開いて祈るときに、教会のことは祈るでしょう、自分のことも祈って、でも世の中で行われていること、あるいは教会の中でもし悲しむべきことが行われているとするならば、そのことを我々は涙を流しながら祈るだろうか、何か見て見ないふりをしてはいないだろうかってやっぱり考えてしまいます。神の悲しみ、神の痛み、それが自分のものになっているだろうか。主は言われます。世の中を見なさい。そこで日々繰り返されている忌むべきことを見るがよいと言われます。そしてそれは些細なことであろうか。神に背を向けて生きる多くの人々をご覧になって、神の心は痛みと悲しみで張り裂けんばかりなんです。そんな彼らを救うために橋の下に我が子を踏みつぶしたんです。そしてキリストが架け橋となって、そこを通る者だけが天国に、永遠の命に入っていくことができるようになったのに、その神の愛を知らずに好き勝手生きている。それを我々に見よって言われるんです。見えるか、そして何を感じるか、それは小さなことか、些細なことか、私の心は張り裂けそうだ、痛みと悲しみで張り裂けそうだ、お前もそう感じるか、私の思いと一つか、こう尋ねているんです。十字架でイエス・キリストがお亡くなりになったその時、聖女の聖女と死聖女を分ける幕が上から下まで真っ二つに引き裂かれたって書いてあります。それをクリスチャンになったユダヤ人が読んだ時にこう言いました。あれは父の悲しみと痛みだって。ユダヤ人は痛みと悲しみを表現するときに服を裂くんです。パッて、それだって言いました。それを聞いてなるほどって思ったことがあります。私たちは単純にもうあの犠牲の制度もなくなったんだよみたいな捉えますけど、 父の痛みと悲しみなんだって言われた時に、そうだなって思いましたよ。なのに私たちはそれを無視して背を向けて生きているとするならば、父はどんな悲しむだろうかって。この父の痛みと悲しみが私たちも痛くなるときに、主よごめんなさいって本当にそういう気持ちになるときに、額には神の印が押されます。これ神の印の入り口だと思います。次回また神の印の続きをしばらく話しますね。黙示録から語らなきゃいけないし、ダニエルからも語らなきゃいけない、これは一つの側面です。でもみんなつながっていきますよ。教科のリバイバルの話も同じです。どうやったら神の痛みと悲しみが私の悲しみと痛みになるのか。神の思いと私の思いが一つになるのは、朝も話した通りに、聖霊が私たちのうちに宿らない限りは無理です。聖霊なる神が私たちのうちに宿った時に、初めて神の思いと私の思いが一つに同化されていくんです。だからキリストは私たちに言いました。あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにおるように、私はあなたの心の戸を叩いている。その心の戸を開けるがよい。私は中に入ってあなたと共に食事をするであろう。みんな同じことを言っているわけです。だから主を入ってください、私はあなたと一つになりたいのですって、キリストに祈ればいいわけです。するとイエス様は喜んで私たちの中に入ってくる。ところはある時ある人は、いやイエス様ちょっと今いないでください、都合の悪いことをしていると、いやイエス様ちょっと今ちょっとだけ離れてくださいなんて、ね、こういうことがなくならなきゃいけないわけです。イエス様が入ってくださったら、ちょっといないでくださいっていう気持ちにはならないんですよ。今日はここまでにしたいと思います。